皆様こんばんは。自由な発想で思いを込める、台東区にあるジュエリー職人のいる工房、感動と喜びを増やす手作り指輪専門店リンプラの代表飯田薫です。本日は産前産後の家事育児支援をテーマに、タイトル子育て中のママさんから子供へ、生まれてきてくれてありがとう、特別企画番組をお届けします。本日のゲストには小川淳さん、中里美香さん、ミスティさん、ライラさん、かなでさん、まいさん、以上6名の素敵なママさんをお招きしております。飯田薫の指輪でありがとうは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
不思議な力を持っているんだね。
改めまして皆様こんばんは。パーソナリティー飯田薫です。これまでゲストの方と一緒に作ってきた1年半の番組を振り返ると、番組の中で最もパワーを感じたのは大切な人へのありがとうメッセージでした。ありがとうを伝える姿に共感し、孤独から解放されたり、元気になったり、勇気をもらったりします。私は確信していることが一つあります。それは自分の大切な人へ言葉で思いを伝える、この純粋な行為は大切な人だけではなく、家族、親戚、お友達、そして小さな世界の真ん中で頑張りすぎたママさんの心に響いたり、勇気を与えることができるということです。これは同じ経験を持つママさんだからできることだと思います。本日は6名の子育てママさんによる、子育て中のママさんから子供へ、生まれてきてくれてありがとう、言霊集をお届けいたします。では一人目のご紹介をします。子育てアドバイザーサンフェスタ主催、小川淳さんは10歳の娘さんと7歳の息子さんの子育てに追われる中、2016年5月産前産後の家事育児支援ティダズハグを立ち上げました。先輩ママとして、時にはママ友のように子育てを頑張っているママたちにそっと寄り添い、頑張らなくてもいいんだよ、楽しもうよ、ということを伝える活動をしています。それでは小川淳さん、よろしくお願いします。
親愛なる娘つづね、いつも忙しくしているお母さんに、冷静に全部好きでやってるんでしょって言ってくれたこと、とても励みになってるよ。まるで節子ばあちゃんがそばにいてくれるみたいで、とっても心強いです。そんな節子ばあちゃんの仏壇に、寝る前必ずおやすみなさいと言って手を合わせてくれること、感謝しています。じいじのこと、幾多のじいじとばあばのことも大切にしてくれるつづね。そして生まれてから2年7ヶ月でお姉ちゃんになって、もっと甘えたかったはずなのに、いつも弟に優しくしてくれてありがとう。助かってます。つづねも好きなことたくさんして、毎日楽しく過ごしてね。親愛なる息子玄斗、どんな時でも感情を素直に出して、嫌なものは嫌、好きなものは好き、やりたいことはとことんやる玄斗を、お母さんは羨ましく思うし、そんな玄斗を素敵だなって思うよ。お母さんとトトが喧嘩をした時なんかは、わざとおどけてみたり、もうやめてって声をかけてくれて、とっても救われています。ありがとう。ケントのおかげで、お家の中はいつも賑やかで明るいです。お母さんは、ケントがとっても優しい心を持っているのも知っています。いつも 優しくしてくれて嬉しい気持ちでいっぱいです。ゲントも好きなことをしてたくさん遊んでかっこよく過ごしてね。つず、ゲン、生まれてきてくれてありがとう。トトとお母さんのそばにいつもいてくれてありがとう。愛してるよ。
小川淳さん、ありがとうございました。二人目のご紹介をします。 ISD 個性心理学インストラクター中里美香さんは12歳の娘さんと9歳の息子さんと1歳の息子さんの3児の母です。3人目を産んだ時、上の子たちの進むべき道を模索中に出会ったのが ISD 個性心理学。その子の個性に合わせて考えてあげられたらと思い、 ISD 個性心理学インストラクターを取得しました。なんで、どうしてうちの子はと思っているまま、子供、自分、家族の個性を知ったら子育ても楽になると思います。現在は子連れで活動しています。なかなか自由の利かないこともありますが、よろしくお願いします。子育て記録としてブログマダムちゃんみかの子育てはハッピー今を楽しまなきゃを書いています。それでは中里美香さん、よろしくお願いします。
生まれてきてありがとう、そんな言葉子供たちになかなか言えない頭でっかちで自己中心的な私ですが、しかしここで思い切って話させてもらいます。私は長野県飯田市に生まれました。剣道一家に育ち、かなりのスパルタな環境でした。今思えばその時は普通だと思っていましたが、一応高校では全国大会にも出場しました。そんな私に転機が、長野の白馬でスノーボードで山にこもっていた時に主人と出会って今に至るわけですが、ここから私の人生が変わりました。まだまだ話足りませんが、私の話はこのぐらいで、その後24歳で妊娠出産、アイナは小さく生まれて大きく育っています。誰に似たのかってぐらい真面目で、どんなことにも一生懸命に立ち向かう子です。ダンスが大好き。それから2年半後、長男ジュキトを出産、小さく生まれ、未だ小さいですがこれから大きくなる予定です。ジュキトは生まれた時に、時は静かな子だったのですが、いつの間にかやんちゃで怪我ばっかりする4年生、スポーツ大好き。また少し私の話になりますが、月日が流れ、まだまだ市からの、またまた、たまたま市からのがん検診の手紙が来て、早期発見になり、体がんの手術の組織を切除でき、今に至ります。その時、先生から、もうお子さんは、と言われたのを覚えています。それから、無事完治し、1年、思いもよらない妊娠、本当に神様からだと思いました。生かしてくれたことにも感謝です。そして、上位を授かり、最高の幸せです。それからは早かったです。3人の子供たちと、日々、鬼のように過ぎていく日々の、日々、上位が生まれてからは、アイナは私の育ての母に、年の差、兄弟で、はとても楽と言いますが、確かに私は楽です。二人が見てくれるんだから。しかし上の二人は我慢の連続、上位上位上位が中心です。反抗期が始まったアイナは大変になってきたけど、中学も学外のダンス部のある学校に行って、帰りも遅くなり疲れているのに、宿題や勉強もやらなきゃいけないのに、いつも上位の面倒を見てくれ、お風呂にも入れてくれ、本当に嫌な顔一つしなく感謝しかないです。ありがとう。チュキとはまだ4年生、甘えたいのに上位がいるの、いるからなかなか甘えられない。ごめんね、いつもハードすぎて怒られちゃうけど、上位とたくさん遊んでくれてありがとう。今は少し道に迷い中だけど、まだまだたくさん悩んで決めたら良いと思う。 いろんなことにチャレンジして大好きなことが見つかりますように。これからは子供たちがどんな道に行こうと、世界一の応援団はママだよ。まだ上位はわからないけど、ママのお腹から生まれた3人へ、心から生まれてくれてありがとう。
中里美香さん、ありがとうございました。3人目のご紹介をします。オラクルカード札読み人ミスティさんです。現在9歳になった男の子のお母さんです。プラクティカル認定エンジェルカードリーダーの一人で、現在子育てをしながら、カードリーディングは占いを超えて気づきをもたらすガイダンスであるとの思いがあり、自身の守護天使アメリと共にオラクルカードを用いたヒーリングの活動をしています。アメリの使命で検索すると上がってきます。ホームページを詳しくはご覧ください。またブログ、ソウルの言霊ではウィークリーリーディングもお届けしています。それではミスティさん、よろしくお願いします。
大好きなノアへ。ノアは今年9歳になりました。9年前ノアはこの世に生まれ、そしてママは夢の一つだったお母さんになりました。ママの元に生まれてきてくれて本当に嬉しかったんだよ、ありがとう。ノアはママが病気をしてお薬を飲まないと元気でいられない中生まれた子だから、生まれただけで奇跡なんだよ。そしてよく健康で元気に大きくなりました。ママは今ノアとお話しするのが楽しくてたまりません。お父さんに言われてママをお母さんと呼び始めた時は、手をつないで歩いたり抱っこをするのがもうなくなるのを感じ、たまに抱きしめたくなります。悲しかった時の話はもうしたくないかもしれないけれど、ノアが小さかった頃、ママが入院しなくてはならなくなった日、時には、入院する前の日の夜にノアはママとぎゅうしながら、ママもう病院で泣いちゃダメだよって言ってくれたね。その時ママはなんて優しい子なんだろうと思い、それからノアのことを叱ったり心配はしても、この子は大丈夫とノアのことを信じています。あと1年経つと10歳、そしてもう10歳成長するとノアは大人の人になります。どうかパパのように優しい男の人になり、多くのお友達に恵まれるようママは願っています。ノアがノアでいてくれてこんなに嬉しいことはありません。いつもありがとう。これからノアも人生で楽しんでいってね。ノアの人生を楽しんでいってほしい。ママはいつも応援しています。ママより。最後にこのメッセージを聞いてくださる方々へ、私は心の病を患い、投薬を受けながら妊娠出産子育てをしてきました。母乳で育てられないことに涙をこぼしたこともありますが、息子は身も心も健康に育っています。同じ病をと向き合っている友人知人もみんな頑張っています。どうか偏見はしないでほしい。同様にお子さんを望み、ご病気、お薬の壁をお持ちの方にもお伝えしたい。家族のサポートはもちろん必要になるでしょうが、あなたの前向きさがほとんどを解決するってことが本当だということです。ありがとうございました。
ミスティさん、ありがとうございました。4人目のご紹介をします。ライラさんは歌手を目指して上京後結婚し、現在高校生と中学生の子供がおります。子供がまだ小さい頃は声優さんや演歌歌手の方に作詞提供をしていました。子供も大きくなり、徐々に手を離れていく中で、途中だった歌の活動を再開。音楽とともに伝わる言葉の力を信じて、聴いてくれた人の心に触れられたらと思い活動中です。それではライラさん、よろしくお願いします。
我が子へ。思い返せばまだあなたたちが赤ちゃんだった頃、バスタオルは床に敷き、その横にセットした服を置いてお風呂に入れていたことをよく覚えています。ミルクもうまく飲めなくて噴水のように噴き出した時は大丈夫なのかとハラハラしたこともありました。上の子は児童館の体操が好きで、ほとんど毎日児童館に行っていました。幼稚園も大好きで、友達も大好き、毎日元気に行っていました。まっすぐで 純粋で優しいお姉ちゃん。他人の悪口は一切言わない。あなたを見るとほっとします。人って信じられるのだと改めて思い直します。あなたの優しさは宝物です。時には主張してちゃんと伝わるように、怖がらずたくさんの人と関わって言葉の力をたくさんつけてください。下の子は初めは人見知りな性格、幼稚園も落ち着いた頃少しずつ人にも慣れ、大きくなるにつれ徐々にコミュニケーション能力に感心するくらいになってきました。いろいろあったけど今は落ち着いて思春期に入ってくれたことほっとしています。あなたは小さい頃からしっかりしていて、私のうっかりも支えてくれました。冗談を言っては笑ってほっとすることがたくさんありました。毎日を明るくしてくれる力に何度も癒されています。時にはめんどくさいこともやってみてください。きっとあなたの力になるはずです。二人それぞれに支えられていることがたくさんあります。将来好きなことでもお金のためでも選択肢をたくさん持って、壁にぶち当たって泣いて、それでも最後は笑えるように、どうしても辛くなったらいつでも支えます。だから頑張って。二人の笑顔を見れることが私の喜びでもあり、二人がいることが私の強さになっています。生まれてきてくれて一つ一つの成長が見れて、私は本当に幸せです。いつもありがとう。これからもよろしくね。
ライラさん、ありがとうございました。5人目のご紹介をします。かなでさんは3歳の男の子のお母さんです。小さい頃から南の島に憧れがあり、沖縄が大好きになったのが15年前。人生を楽しみ、自分も人も笑顔にが目標で、子育ての合間に三線、エイサー、フラダンスのほか、大好きな海と花をイメージした小物を制作販売しています。活動記録としてブログ海と花の雑貨やサンゴの花を書いています。8月24日に行われるミュージックサンフェスタでは物販コーナーに出展いたします。それではかなでさん、よろしくお願いします。
大好きな健吾へ。あなたが生まれてから早いもので3年が経ちました。毎日があっという間に過ぎていく中、たくさんの喜びや笑顔、感動をくれているね。ありがとう。あなたを病院で産んだ時はお顔を見るまで32時間もかかってしまって、赤ちゃんを産むのは本当に痛いし大変だなと思いました。でもあなたの元気な産声を聞いたら、そんな気持ちはすぐ吹っ飛んで幸せな気持ちでいっぱいになったよ。今はお母さんの言うことを聞いてくれないと叱ることも多いけど、それはあなたを大切に思ってるからです。口うるさくてごめんね。お母さんはあなたがいてくれるだけでとっても幸せです。あなたが会えなかったお母さんを育てたおじいちゃんおばあちゃんは、お母さんが結婚する前に亡くなってしまいました。心が寂しさでいっぱいだった時に健吾が生まれてくれて、お母さんはこれはきっと神様が贈り物をくれたんだって思ったんだよ。人生は一回きりです。この人生がいつまで続くのかは誰もわかりません。毎日をただなんとなく過ごすのではなくて、ぜひ夢や目標を持って生きてください。それが見つからないときは、心から楽しいと思うことを続けてみてね。そしてやらないで後悔するよりは、何でもチャレンジしてみるのが良いと思います。お母さんも今日このラジオに出演するお話をもらったときは、最初はおしゃべりが苦手だからやめておこうと思っていました。だけど大切な健吾にママの声を残してあげられるいいチャンスだし、人生は一回きり、 興味を持ったことには何でも挑戦してみようと思ってやってみることにしました。だからあなたも人に迷惑をかけないことならどんどん挑戦してみてね。以上、お母さんからのメッセージでした。ケンゴ、生まれてきてくれてありがとう。
かなでさん、ありがとうございました。6人目のご紹介をします。まいさんは現在7歳になる娘さんのお母さんです。学生時代は長年音楽を学んでいましたが、大学卒業後は音楽にほとんど触れることなく過ごしていきました。その後、娘さんが生まれ成長していく中で、育児の中でたびたび使われる音楽の重要性を感じ、もう一度音楽をやってみようと思うようになり、昨年から音楽活動を徐々に再開し、さらに上を目指すべく子育てと並行して、現在リトミック研究センターの最上位資格を取得するため、昨年より育成校に通い、リトミックについて日々勉強中です。今後は子供たちにリトミックなどを通じて音楽を楽しんでもらえるよう、来年度には教室を開き、音楽の活動の場を広げていかれたらと思っています。それでは舞さん、よろしくお願いします。
親愛なるメイへ。7年前、あなたが生まれ、初めてあなたに会いました。赤ちゃんの頃は、全くミルクを飲んでくれず、ずっと母乳で育ちましたね。性格は、今でも変わらず甘えん坊。10ヶ月の頃、初めて、ママと呼んでくれた時は、とても嬉しくて、言葉が早いと思いきや、それから2年近くあまり話をせず、少し心配した時期もありました。その後、3歳くらいになると、驚くほどたくさん話すようになり、今ではママとバトルをすることもあるほどなので、その頃のことが懐かしく、とてもいい思い出です。ママが今までに一番と言えるくらい感動したのは、お腹の中の記憶です。言葉が話せるようになり、あなたにお腹の中にいた時のことを覚えているか聞いてみると、暗くて狭かったとか、頭が下にあったからか頭が痛かったとか、洋服は着てなかったとか、その他にもいろいろと教えてくれました。嬉しくてママは何度も聞いてしまいました。覚えていてくれてありがとうね。あなたが生まれてからは仕事をしていなかったので、いつもママがそばにいたけれど、昨年からこれからのために資格を取りに行き始め、少しずつ離れている時間が多くなりました。その間、バーバとお留守番をして待っていてくれたり、洗濯物を毎日畳んでくれたりとお手伝いもしてくれるので、とても助かります。あなたは、人一倍寂しがり屋なので、我慢してくれているのもよーくわかってるよ。最後に、私が初めてピアノを教えた生徒のあなた、一つの曲を弾けるようになるまで、弾けないとよく泣いているけど、その頑張っている姿はとても心に響きます。寂しがり屋で頑張り屋さん。いつもはぼーっとしてるけど、話はよく理解してくれている。わがままを言ってママと喧嘩もするけど、とても優しい心を持っている。いつも笑顔でいられる。そんなあなたが大好きです。生まれてきてくれてありがとう。
舞さん、ありがとうございました。以上、子育て中のママさんから子供へ、生まれてきてくれてありがとうでした。はい、このままですね、ちょっとエンディングの方に入りたいと思うんですが、今回ですね、この企画の発案に関しては、私と、小川淳さん、
はい
はい、で、始まった企画になります。で、まあ、本当に淳さんが、子育てアドバイザーという立場から子育て中の、ね、ママさんの笑顔をすごく大事にされてるっていう、うん、はい、毎回やっぱりその素敵なママさんを応援したいっていう方をゲストにお招きしていく中で、なんかこの この番組をね聞いてくださった方が笑顔になれたりとかリフレッシュできたりとか元気になれるようななんかそんなものを届けられたらいいなっていう企画からちょっとスタートしたんですが、はい、本当にでも今日集まっていただいた素敵なママさんは本当にじゅんさんがお声をかけていただいてそれでじゅんさんの思いに共感してくださった方ばかりなので
そうですね、はい、いやもうなんか思ったよりというかどんな風になるんだろうって正直思ってましたけどもうちょっと言葉が出ないぐらい素敵な時間になったなって思います、
うん、本当ありがとうございます、はい、なんか本当にこの言葉で残すっていうのは、うん、後々まで残っていくし本当にこの声が、まあ今日の、ね、お子さんたちだけじゃなくて、
はい、
一緒に頑張ってる、まあ、子育てを頑張ってるママさんの心には絶対響くと思うんですよね、
うん、そうですね、うん、やっぱりいつも言うんです孤独な子育てをしている方はまだまだいると思うので、うん、これを聞いてもらって少しでも一歩でも前に出たり勇気を もらってくれたらいいなと思いますね、
はい、うん、で、今日お届けしたこの、音源に関しては、
はい、
実は、じゅんさんが主催のサンフェスタですね、
はい、
今度初めて、はい、ミュージックサンフェスタというのを8月の24日に行われるということで、
はい、
そちらで会場に来られた方にお配りをしようかと。
はい、そうですね、
はい、まだちょっとどういう形かっていうのは試案中なんですが、うん、
はい、
今日、ありがとうを伝えてくださったママさんの活動も分かるような形にして、
はい
はい、お届けできたらいいなと思っていますし、
はい、
でもし、まあ、本当に一日のスポット的な、まあ、来場できないっていう方もいると思うので、
うんうん、
でやっぱりこの音源を聞いてくださって番組を聞いてくださって誰かにプレゼントしたいとか自分で欲しいっていう方がいればぜひですね、今日、参加していただいたゲストの方に直接問い合わせていただいて、まあ、手に入れていただくとかあとリンプラの、ね、ホームページでもご紹介をしておりますので、ご覧になっていただければと思います。
はい、
やっぱりママだから出せる声とかママにしか出せない声ってありましたね。本当です
ね、なんか来ましたね心にグッと、
ね、
はい、
じゃあ最後じゅんさんから一言お願いします。
はい、はい、まあ子育てって本当にいろんな色があっていろんな子育ての仕方があると思うんですけどやっぱり自分を信じて子供を信じて一生懸命やらなくてもいいと思うんですね。やりたい時にやれるように無理せずに子育てをしてそして笑顔になって楽しい子育てをしていただきたいなってやっぱり今回の今日のこの収録で思いました。ありがとうございます。
はい、皆さんは素敵なママさんたちのありがとうをどう受け取っていただきましたでしょうか。皆さんの心に安らぎや元気希望笑顔になってもらいたいっていうのが私たちの思いでもあります。それはママさんだけじゃなくお子さんパパさんやはり家族が全員笑顔にならなければ意味のないことです。この言霊集があなたの心の支え、よりどころとなれば私たちも幸いです。本日は最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございます。それではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。